詩編の89編。エズラ不人、エタンのマスキュール。私は主の恵みを常しえに歌います。あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせます。私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓っている。主よ、天はあなたの屈しい技を褒めたたえます。また生徒たちの集まりであなたの真実をも。主は生徒たちの集いで大いに恐れられている神。主の周りのすべてのものに勝って恐れられている方です。あなたは海の高まりを収めておられます。その波が逆巻くとき、あなたはそれを沈められます。天はあなたのもの、地もあなたのもの、世界とそれを満たすものは、あなたがそのもといを据えられました。あなたは力ある腕を持っておられます。あなたの右手は強く、あなたの右の手は高く上げられています。幸いなことよ、喜びの叫びを知る民は、主よ、彼らはあなたの御顔の光の中を歩みます。あなたが彼らの力の光栄であり、あなたのご恩寵によって、私たちの角が高く上げられているからです。あなたはかつて幻のうちに、あなたの敬虔な者たちに告げて仰せられました。私は一人の勇士に助けを与え、民の中から選ばれた者を高く上げた。私の手は彼と共に固く立てられ、私の腕もまた彼を強くしよう。私は彼の前で、彼の仇を打ち砕き、彼を憎む者を打ち倒そう。私は彼の手を海の上に、彼の右の手を川の上に置こう。私もまた彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしよう。私は彼の子孫をいつまでも彼の王座を天の日数のように続かせよう。またもし彼らが私の掟を破り、私の命令を守らないならば、しかし私は恵みを彼らからもぎ取らず、私の真実を偽らない。私はかつて我が誠意によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。それは月のように常しえに固く立てられる。雲の中の証人は真実である。あなたはあなたのしもべの契約を破棄し、彼の冠を地に捨てて怪我しておられます。道を通り過ぎる者は皆彼から奪い取り、彼は隣人のそしりとなっています。そればかりか、あなたは彼の剣の刃を折り曲げ、彼が戦いに立てないようにされています。 あなたは彼の若い日を短くし、恥で彼を覆われました。どうか心に留めていてください。私がどれだけ長く生きるかを。あなたはすべての人の子らをいかに虚しいものとして創造されたかを。主よ、あなたの先の恵みはどこにあるのでしょうか。それはあなたが真実をもってダビデに誓われたものです。主よ、あなたの敵どもはそのようにそしり、そのようにあなたの油注がれた者の足跡を背きました、そしりました。89編はとても長い詩編ですけども、比較的というか、でこのマスキュールというのはよく考えるという意味です。よく考えながらこの歌詞を歌うというか、読むというか、そのマスキュールというこの詩編ですけども、で何をマスキュール、何をそのよく考える、よく熟考する、何を熟考するかというと、神の恵みなんですよ。このエタンがこの詩編を読んでいる時の状況というのは、この38節から35節にあり、あ、ごめんなさい、45節にあるような、それ苦しい状況なんですよ。苦しいですって。いつまででしょうかって。38節では、あなたは拒んでお捨てになりましたって。油注がれた者に向かってあなたは激しく怒っておられますとか。でも、真実は、また真理は、33節、34節に神が、その、約束しておられるように。しかし、その、どんなに、彼らが、ダビデのその子孫たちが、神に言い逆らったとしても、背いたとしても、32節、神は確かに杖を持って彼の背きの罪を、鞭を持って彼の咎を罰するんですが、33節、しかし私は恵みを彼らからもぎ取らず、私の真実を偽らないって。そして、私は私の契約を、破らないし、唇から出た言葉を私は変えないって。ダビデに対して語ったこと、今日学びます。第一歴代史の、17章で。そのことを決して変えないって。ダビデのその家を固く建てて、その王座をとこしえまでも、その建てるって。その約束を絶対に変えないと。どんなにその状況が、それと全くかけ離れたような中にあったとしても、神は決してその恵みをイスラエルから、またイエス・キリストを信じた私たちもイスラエルの中に加わってますから、その私たちからその取り去らないって。で、この詩編は、この祈りは、その神の恵みを握りしめて、神が恵み深い方なので、決してその恵みを取り去らないし、神は真実な方なので、私たちに約束されたことを決して、それを取り去らないって。神から出たその言葉は必ずそれを実現するんだって。その神に信頼して、このエタンさんは祈り、また歌ってるんですよ。神が約束したことは、神がなさると言ったことは必ず実現するんだって。苦しい状況の中にあるときに、私たちが目を留めるべきところは、目の前の状況じゃないんですよ。神がどれだけ、その、恵み深くて、憐れみ深くて、その、真実な方なのかというところに目を留めるべきですよ。そして私のパフォーマンスによって、私が素晴らしいことを神にしたからとか、私がその神に今日はなんか朝起きたら1時間祈れたとか、私はその朝起きたらすぐに聖書を読めたとか、そういうことによって神が私に良くするとかしないとかが変わるとか、神のその恵みが変わるっていうふうに、その、考えてると。どこまで行っても、私のその苦しい中での祈りというのは弱いままですよ。ああ、きっと私が今日これをしなかったからだ。ああ、きっと神、私が昨日、ああいうことをしてしまったからだとかって言って、その自分にその原因を見つけて、良くしてもらわない原因を見つけて、だから神は私に私の声を聞いてくださらないって言ってそこで凹むんですよ。 そんな自分の荒探しをする、してる限り、祈りというのは湧いてこないですよ。何にも励まされないですよ、私たちに。どんなに私が悪かったとしても、どんなに私がその神の前にふさわしくなかったとしても、そもそもそうなんですけど。でも神が恵み深くて、私のことを愛してくださって、イエス・キリストという神のその御子を犠牲にしてまで私の罪を許して、私を全ての悪から清めてくださろうとしておられると。この方を信じる信仰によって私は義と認められ、神が与えてくださる聖霊によって私はことされて、神にその祈りを持っていくことができるんだって。その点に私たちのこのマスキュールを、私たちのそのよく考えるという点を置かないと、この神の恵みに。祈ることは絶対にできないですよ。状況が苦しければ苦しいほど。神は決してその恵みを彼らから、イスラエルからもぎ取らないって。私の真実を偽らないって。神の口から出た言葉を虚しく戻さないし、やっぱりやめますなんて言わないんですよ、神は。私のことを義と認めるんだったら義と認めてくださるんですよ。私を許すんだって許してくださるんですよ。私に聖霊を与えてくださるんだったら聖霊を与えてくださるんですよ。神がその御言葉を持って私たちに私に約束してくださった一つ一つのことを神は決して、やっぱりやめたというふうに言う方じゃないんですよ。だからこの方に会ってどんなところからでもどんな時でも期待して祈ることができるんですよ。神の恵みに踏みとどまることを私たちが毎日の生活でしていくことができますように、そう続けられますように。